それでは通告に従いまして、11番宇瀬和弘が一般質問をさせていただきます。今回は、行財政運営につきまして、先ほど同僚議員の方も質問をされておりますけれども、今回皆さん行政運営についてかなり、注目をするところでありますので、私もこの点につきまして、一般質問をさせていただきます。今回は、行財政運営についてとコロナ禍における経済活性化について、この2点、質問をさせていただきたいと思います。先ほど市長も言われました通り、今回、施政方針におきまして、毎年度の予算編成において、大幅な財源不足を生じ、財政調整基金などの基金からの繰り入れを前提とした予算編成を行ってきており、今後大変厳しい状況を迎えると。そして、将来にわたり責任ある行財政運営を行っていくために、一度立ち止まり、令和3年度を本市財政の立て直し元年と位置づけ、事業の廃止や休止、縮小など見直し、痛みを伴う行財政運営を断行すると決意をされております。それでは、一方、これまで本市の行財政改革がどうだったかということをお聞きしたいと思います。平成16年11月に壱岐市行財政改革大綱を策定し、平成17年に同大綱の改定、平成28年に第2次壱岐市行財政改革大綱を策定し、また具体的な取り組みを定めた壱岐市行財政改革実施計画を3度、平成18年、平成22年、平成28年にわたって改定し、大綱及び実施計画に基づいた行財政改革に取り組んできております。第3次壱岐市総合計画に基づいた施策を展開し、将来にわたって持続可能な地域社会実現に向けて着実に行財政改革を進めなければならないと思います。誰一人取り残さない共同のまちづくりの実現を目指す未来に向けての取り組みをテーマに、令和2年から6年までをの5年間対象期間として、第3次壱岐市総合計画壱岐誇りを実現するため、第3次壱岐市行財政改革大綱及び行財政改革実施計画を昨年の3月に、壱岐市中期財政計画を昨年11月に策定をされました。市民の命を守り、生活を守るためにも、誰もが持続可能な島になるよう、さらなる行財政改革が重要となってきております。今後の行財政改革を強力に推進するために、第3次行財政改革大綱に伴う行財政改革実施計画の見直し、行財政計画の策定はどのようにするのかお尋ねをいたします。またこれまで通り、その策定方法として、副市長を本部長としている行政改革推進本部及び市長の諮問機関である行政改革推進委員会では諮問検討する予定はあるのかお尋ねをいたします。またこれまでの今後の財政状況並びに使用料利用料の値上げ等痛みを伴う改革については、コロナ禍でなければ小学校区ごとに出向き、市民にも丁寧に分かりやすく説明し理解を得るべきと考えます。今の時期はテレビを使ってでも、こういった財政状況の現状を市民にお知らせするべきだと思いますが、その点につきましてお尋ねをいたします。2点目、公共施設等の更新経費や維持管理経費を確保することに加え、固定費ともいえる公共施設等の維持更新費をいかに適正な水準に抑えていくかが喫緊の課題となっております。そのような中、全庁的な共通認識のもと、公共施設等の全体像を把握し、長期的な視線を持って更新、統廃合、耐震化、長寿命化等を計画的に行うことにより、 財政負担の軽減や平準化を図り、公共施設等の最適な配置を実現するために、平成29年3月に壱岐市公共施設等総合管理計画が策定されております。この計画によれば、今後保有する公共施設の更新費用の総額は、今後40年間で約1124億、平均費用は年間28.1億円という試算結果が出ております。この総合管理計画に基づき、各所管が維持管理している公共施設の修繕や更新等を計画的に実施することで、コストの分散、縮減や財政負担の軽減につなげることを目的として、今回、公共施設、個別施設計画を今年3月策定予定となっており、現在、パブリックコメントを今年の3月14日まで募集をしております。公共施設等総合管理計画策定後、3年かけて今後10年の公共施設個別建設計画が策定をされておりますが、策定にあたり地域や利用者との意見を聞いて策定をしたのか、現在の財政状況を考慮すれば、計画以上に早期実現のため今後さらなる見直しが必要と考えますが、その点についてお尋ねをいたします。4点目、壱岐市公共施設等総合管理計画によれば、上下水道、道路、橋梁等生活に必要なインフラの更新費用の総額は、今後40年間で約907億円、平均費用は 22.7 億円と試算されております。特に上下水道事業を取り巻く経営環境は、人口減少等による料金収入の減少や、施設、管路等の老朽化に伴う更新投資の増大により、厳しさを増しています。歳入を一般会計からの繰入金に依存した経営状況となっており、今後も市財政の負担が増えてきます。本来なら、その事業に伴う使用料収入によって賄い、自立性を持って事業を継続していく独立採算性の原則が適用されるはずです。経営改善に向けた今後の計画をお尋ねいたします。以上3点、質問をさせていただきます。
宇瀬議員の質問に対する議員の答弁を求めます。はい、総務部長。
11番、宇瀬議員のご質問にお答えいたします。まず、行財政計画の策定についてお答えいたします。本市の行財政改革は、合併当初の平成16年11月に壱岐市行財政改革大綱、同年12月に壱岐市行財政改革実施計画を策定し、簡素で効率的な行政運営と行政サービスの向上、市民参加による共同のまちづくりを目指して取り組みを始めました。その後、行財政改革大綱に関しましては、平成17年に第一次改定を、その後平成27年に第二次改定を、そして昨年の令和2年に第三次改定を行いました。またそれに伴う行財政改革実施計画を平成18年、平成22年、平成28年、平成30年、そして昨年の令和2年と5回改定し、この間、大綱及び実施計画に基づき、それぞれの分野において行財政改革に取り組んでまいりました。行財政計画の策定は、またその策定方法はというご質問でございますが、直近ではただいま申し上げました昨年、令和2年に行財政改革大綱及び実施計画を策定したところであり、大綱の中で取り組みの柱となる推進施策として、 丸一、事務事業等の見直し、業務改善の取り組み、丸二、公共施設、私有財産の適切な管理、運営等、丸三、組織、機構の見直し、丸四、適切な人事管理及び職員の能力開発、丸五、行政の情報化等による行政サービスの向上、丸六、自治基本条例に基づくまちづくりへの市民参画の促進と支援、丸七、持続可能な財政基盤の確立の7つを掲げているところであります。またこの柱となる推進施策に基づき 行財政改革実施計画において具体的な取り組みを明示するため54の実施項目を定めております。策定方法については本大綱及び実施計画の策定にあたり副市長を本部長とし教育長及び各部長等で構成される域市行政改革推進本部並びに市民皆様から代表者8名で構成される域市行政改革推進委員会において協議検討を重ね策定に至ったものであります。なお本大綱並びに実施計画の取り組みの期間は令和2年度から5年間となっておりますが、今般の新型コロナウイルス感染症をはじめ、新たな行政課題や社会経済情勢の変化に対し、迅速かつ的確に対応していくために、随時継続的な見直しを進めながら、効率的な事業実施に努めることとしております。これまで取り組んできた施策を継続して行うとともに、さらなる行財政改革に取り組み、持続可能な行財政運営を実現するための適正で効果的な施策の推進を図ってまいります。続きまして、痛みを伴う改革は市民にも説明すべきとの質問でございますが、現段階におきましては、新年度予算の調整を最優先で行っていくこともあり、具体的な改善、改革策をお示しすることが難しい状況でございます。その前に、まずは市民の皆様方に現状を理解していただけなければ、その土台となる方針を作成することもできないものと考えております。特に公共施設の休止や閉鎖、水道料金の値上げなど、市民の皆様方に直接影響のあるものについては、いつからこうなります、またはいつまでにこうしますといった方針、年次的な計画、またそのことによって得られる財源の削減額につきましても、市民の皆様方のご意見も伺いながら進めてまいりたいと考えております。続きまして、公共施設、個別施設計画の質問にお答えします。公共施設の管理に関しましては、公共施設等の全体像を把握し、財政負担の軽減や平準化を図り、公共施設等の最適な配置を実現するため、平成29年3月に、域市公共施設等総合管理計画を策定しました。その計画においては、議員ご質問のとおり、計画策定時期から40年間で、公共施設の維持管理のための平均費用は、年間 28.1 億円という試算結果となっておりまして、公共施設を20年間で延べ床面積を 15%、40年間で 30% 削減することができれば、年間 8.4 億円の維持更新費用の削減が見込め、年間の維持管理費のための費用は 19.7 億円となる見込みとしておりました。なお、この総合管理計画に基づき、施設ごとに具体的な方向性と実施事項を定め、計画的に実施していくために、 遺棄し、公共施設、個別施設計画を本年度策定することになっております。議員のご質問は、本市の財政状況からして、当初計画の総合管理計画の維持管理経費よりも、もっと圧縮した個別計画策定の必要性を述べられているものと思っておりまして、お見込みのとおり、本市の大変厳しい財政状況が浮き彫りになった新年度予算編成と同時期において、各施設の管理部署に対し、さらに管理方針の見直しを徹底して行うように、再度指示をいたしまして、計画書の再点検を行い、現在、市民皆様からご意見を聴取するため、パブリックコメントを実施しているところであります。こうした再調整において、現段階での計画案といたしましては、今後10年間の維持更新費用の総額は 171.8 億円となり、単純計算で年間 17.1 億円の見込みでございます。公共施設の床面積の削減率から見ますと、10年間で 6.6% の削減となり、目標の20年間で 15% に対し、10年間で単純計算しますと 7.5% になることから、床面積の削減では若干目標に及ばない結果となりましたが、分析いたしますと、休館、廃止といった維持管理経費を削減する方針も積極的に打ち出しておりますことから、建物自体は存在していますので、床面積の削減にカウントはされておりませんけれども、施設の長寿命化を図ったり、耐用年数を延長させることで、本当に必要な施設の改築を洗い出したことにより、無駄な投資を抑えられたことで、延べ床面積の削減率以上に費用は抑えることができております。なお、本計画は、情勢、状況の変化に合わせて、適宜見直していくことになっております。今後の公共施設等の維持管理、更新等は、本計画に基づいて実施することになりますが、毎年度の予算編成においても、実行計画に沿った対策、費用に基づいて予算編成を行うことで、長期的な視野に立った計画的な公共施設等の維持管理、更新等を実施するとともに、年度ごとの予算の平準化と公共施設等の最適化を図り、財政負担の軽減に努めてまいります。以上でございます。
増田建設部長。
宇瀬議員の上下水道、道路等インフラの更新は今後市の負担増、今後の計画はとのご質問にお答えをいたします。はじめに上水道の関係についてお答えをいたします。壱岐市の上水道企業会計は平成29年度に郷の浦上水と8地区の簡易水道が統合し、壱岐市上水道企業会計となっています。その後、平成31年3月に作成したアセットマネジメント、資産管理のことですが、このアセットマネジメントに基づき施設の更新を行うため、水道法に基づき令和4年9月までに行うべき水道資産の再調査を現在実施しております。本市の水道施設は稼働しております浄水場および管路1004キロメートルを合わせますと、再投資額ベースで約350億円の投資を行っております。今後の更新計画ですが、耐用年数を延ばすほど更新費用は安く抑えられますが、一方で老朽化が進行し、水道運営上のリスクが上昇するため、最も経済的な更新計画となる アセットマネジメントの試算に基づき、水道運営上のリスクを軽減し、機能停止をすると即断水となる機械、電気、軽装設備といった重要な施設のみ耐用年数で更新し、補修を行いながら使用できるものについては、1.7 倍の耐用年数を延長することで、年間約3億円程度の更新費用が必要だと見込んでおります。ご存知のとおり、水道企業会計は、現在でも一般会計から多額の繰り入れを行わなければ、赤字になる状況で運営を行っています。しかも、本市の水道施設は老朽化が著しく、維持管理が困難な状況にもなっているため、アセットマネジメントによる計画的な改修を行わざるを得ず、コスト縮減や機械の長寿命化に最大限の努力を行っていますが、今後水道料金の値上げを行うことになると考えております。次に下水道の関係についてお答えをいたします。公共下水道事業で実施した下水道施設についても、ストックマネジメント、施設の資産管理のことですが、このストックマネジメントに基づき、下水道運営上のリスクを軽減しつつ、最も経済的となる更新計画に基づき、施設の更新を行ってまいります。また、漁業集落環境整備事業で実施した、恵比寿地区、瀬戸芦部地区、漁業集落排水施設につきましては、今後、ストックマネジメント計画を策定し、補助事業となる機能保全事業への採択を目指してまいります。山崎地区漁業集落排水施設につきましては、すでに作成しておりますストックマネジメントに基づき、国の補助事業である機能保全事業を実施してまいります。下水道特別会計におきましても、現在一般会計から多額の繰り入れを行い、運営をいたしております。下水道施設におきましては、今後施設整備から維持管理へ移行してまいりますが、ストックマネジメントによる計画的な更新を行い、コスト削減や機器の長寿命化に最大限の努力を行ってまいりますが、今後、下水道使用量の値上げを行うことになると考えております。最後に、道路等の関係につきましてお答えをさせていただきます。道路等インフラにつきましては、将来的な費用負担の減を目的とし、橋梁、トンネル、乗り面などの重要インフラ施設において、維持管理計画を策定しておりまして、壱岐市のホームページ上で公開をいたしております。これまでこの計画に基づいて、5年に一度の頻度で管理するすべての施設の点検を実施しており、損傷度を確認し、その損傷度によりまして適宜対応を行い、施設の長寿命化を図っているところでございます。令和2年度におきまして、2巡目の点検を実施中ですが、現在のところ更新が必要となるような大きな損傷は確認されておりません。費用につきましては、長大橋やトンネルのような大規模施設の点検及び補修については、国の補助事業を活用することができ、またその他の小規模施設の点検につきましては、職員による直営で点検を実施しておりまして、点検補修について財源確保、コストの削減に努めております。今後も維持管理計画に基づき適切に対応してまいりたいと考えております。
はい、まず1点目の行財政運営の中で、壱岐市行財政改革大綱について再度お尋ねをいたします。先ほど同僚議員の答弁の中で、市長は今回その令和3年度を痛みを伴う行財政改革を断行するということでありました。その中でこれまでに、なんでできなかったのかということで言われたときに、各事業の見直し、公共施設の統廃合、使用料、手数料にも手をつけなかったことが要因の一つというふうに、答えられております。実はこの行財政大綱もですね、過去、5度でしたね、計画を立てられてはいるんですけども、その際、PDCA で、 見直し等を最終的には本部長である副市長がチェックをされて、まあ経過を次に見直し等の経過をされていると思うんですが、これがですねあまりにも抽象すぎ的で分かりづらい、できればその壱岐市の総合計画のように何年までにはどうするというやっぱあの KPI ですね、重要達成度指数も追加してやっぱみんなに見える化をしていただいて、それを、まあ、報告をしていただくと、まあ、PDCA だけではなくて具体的には分かりづらいので、やっぱそれをあらゆる計画においてもですね、やっぱ数値目標を立ててそれについて今どれぐらい進捗をしているかということを報告をチェックをしていただきたい。そして先ほど個別化計画で、熊総務部長も言われました通り、まあ、20年で、延べ床面積を 15%、 40年で 30% にするということで、まあ、数値目標がですね分かりやすい、今どういうふうにするかっていう部分についたときに、まあ、市民もはじめ我々も具体的に数字を見れば分かりやすいので、まあ、そういった形でぜひ随時見直しをされるということであれば、そういった部分も付け加えてですね、あの見える化推進に、進んでいただきたいと思っております。またまあ、熊部長の方で痛みを伴う状況、そして壱岐市の財政状況については並びに、公共施設の今後の在り方について、今後やはり具体的に市民の方に、説明をしていきたいということでありましたので、なるべく早く分かりやすく、説明をしていただくようお願いをいたします。そして、まあ、行政言葉というのはなかなか分かりづらいので、実は昨年の11月号の広報域で、財政状況を家計簿に例えるとっていう、ああいうちょっとこう砕いたような小学生でも分かるような内容でですね、専門言葉を使わないで、説明をしていただくような資料を作っていただいて、それを、まあ、先ほども言いました通り、本当はその小学校区ごとに、まあ、町協とか公民館等に行ってですね、現状について話し合っていただきたいところではあるんですが、なかなか難しいので、壱岐ビジョン等をやっぱ活用して、あと、まあ、コロナ禍の状況を見ながらですね、まあ、市民の皆さんに分かりやすく説明をしていただくことをお願いを申し上げます。また個別化につきましては、これも随時、見直していくということでありましたので、ぜひそのようにしていただきたい。また特にですね、今回地域に譲渡する施設がいくつか上がってきております。これについてはどのような状態でその地域に譲渡するのか、建物の現状のまま譲渡するのか、土地を譲渡するのか、そういったところも分かりづらいので、ある程度のひな型を作ってですね、説明の折に、こう説明をしていただくということをしたら分かりやすいんじゃないでしょうかと思います。その点について再度お尋ねをいたします。
参議院総務部長。
宇瀬議員の再質問にお答えをさせていただきます。まず行革対抗、そして並びに実施計画の部分の見直しについては現段階で、まあ、策定をしておりまして、そこの中で、結局数値目標とか、分かりにくい部分があるというご指摘でございます。ただそこの部分を今抽出をしてですね、これを見直すというよりも新たに、財政再建のための目標といいますか計画を立てた方がいいんではないかというふうに思っておりまして、現段階で想定していることは町内に仮称でございますけれども財政再建推進本部たるものを立ち上げまして、令和4年度の予算編成および将来に向けて、財政再建、まあ、戦略的なところも含めてですね、策定そして推進を図り、全庁的な見直し作業を実施していく必要があると思っております。また並行しまして、市民の皆様に直接影響があります補助金等につきましてもですね、補助金検討委員会に これ直近では平成25年に提言をいただいておりますけれども、再度提言をお願いし、補助金の適正化を図っていきたいと考えております。スケジュール等につきましては、先ほど来、説明をいたしておりますように、現時点では、令和3年度の予算編成を最優先させていただきましたことから、具体的な取り組みについては、今から協議等を進めていくことになると思っております。議員ご指摘の見える化につきましてはですね、これはもう市民の皆様に分かりやすいように、そして、説明する資料もですね、合わせて工夫をして、対応していきたいと思っております。それと公共施設等で、浄土等をする施設につきましての、説明、ひな形等につきましては、もちろん希望される団体の状況もございますしですね、その辺は時間をかけて、じっくりと対応させていただきたいと思っております。以上です。
委員、
はい。今球磨部長の方から、財政再建本部を立ち上げて、その中で改めて、行財政改革については、推進をしていきたいということでありました。行財政改革が、一番上に、改革の中で一番あると思うんです。その下に、公共施設と総合管理計画とか個別化計画があるわけですから、その一番大元であります財政推進本部の行政改革推進本部長であります、かなり副市長の本部長としてのやっぱり役割がかなり重要、そして厳しくなってくるんじゃなかろうかと思いますので、十分行革改革推進委員会と合わせてですね、強力に行財政改革については進めていただき、最終的には我々は、市民の命と生活を守るのが我々の使命でありますので、そういったところに支障がないように、そして誰もが、持続可能な島、そして生活できる島になることを強く、お願いを申し上げまして、この点について質問は終わりたいと思いますけれども、上下水道の料金については将来的にはもう、値上げせざるを得ないということですので、これも計画的にです、ね、いつ頃をめどに上がる、計画をしているのか、特にこの上下水道については事業系戦略等の計画もされておりますし、公営、企業会計等への移行も検討されているようでございますので、十分そのあたりは早めにですね、明示をしていただいて、市民の皆様にお知らせいただくことを願いを申し上げます。それでは、次に、2点目の質問に移りたいと思います。今回はその財政再建ということで、質問をさせていただきましたけれども、この財政再建と地域振興は同時に進めなければならないと思っております。その実現に向け最も必要なのが市民の力、協力だと考えております。市民の意見や要望を聞くとともに、行政から積極的に情報提供、発信、やっぱり情報の共有が一番大事じゃなかろうかと思いますので、この点につきましても十分対応していただくようにお願いします。それでは2点目のコロナ禍における経済活性化についてお尋ねをいたします。コロナ禍の影響を受け、人物が動かず、市内の経済は大変厳しい状況でありました。そのため新型コロナ感染拡大防止策を講じながら、国県の緊急経済策に加え、これまで本市独自の緊急経済対策を行い、まずは市内経済の活性化に向け取り組んでいる状況であります。市内の消費だけではなかなか経済が回らず、依然として厳しい状況の事業者もおります。やはり当該からの人、物、金の移動が必要だと思います。2月末をもって福岡県をはじめ大阪など西日本では緊急事態宣言が解除され、2月26日に長崎県知事は県内のステージは1に引き下げ、県内において歓送迎会は歓送迎会の10人以上や長時間の会食は避けること、県外においては不要不急の往来自粛、特に会食は控えるようにお願いをされております。 長崎県では県民の方を対象に県内の対象宿泊施設への宿泊に対しお一人様一泊あたり5000円の宿泊割引キャンペーンを3月8日来週の月曜から実施をされ本市の島民限定宿泊キャンペーンと併用すればかなりお得となっております。島内においてはまず、家族での利用そして、県内の移動のみを推奨しているのであれば今は長崎から例えば ORC の利用をすることにより交流人口の拡大活発化になるのではと思いますけれども現在この取り組みについて、告知放送のみではなくやはり、市長自らの呼びかけメッセージが必要と考えますけれども市長の考えをお聞かせいただきたいと思います。2点目、外貨を稼ぐために観光産業は重要と考えております。コロナ禍の影響により第4期本市観光振興計画は1年延長し令和3年度に策定することになっております。策定するにあたり第3期同計画の評価とコロナ禍におけるリスク管理や状況変化等を十分考慮しウィズコロナアフターコロナを見据え情報発信も含め策定すべきと考えております。福岡県など近県をターゲットとしたメディアとの連携や一産品販売を計画し、結構コロナで全国的に話題になりましたが息は大丈夫でしょうかという問い合わせもかなり多いものですから息は元気ですというアピールを積極的にするべきと考えますがこの点についてご答弁をいただきたいと思います。3点目コロナ禍の中、全国的に新しい生活様式ステイホームでの生活が日常となってきており多くのお取り寄せ事業が人気を集めております。実習財政の厳しい本市にとってふるさと納税は昨年度は約4億円の寄付額があり財源の一部となっております。昨年カタログパンフレットも改訂されふるさと納税地域おこし協力隊が利用者へのメルマガ配信や LINE 等 SNS を活用した情報発信に取り組んでおり令和3年度は5億円を目標としております。このふるさと納税については全国的に自治体間競争が激化をしており意気市として今後の取り組みはどのようにするのかお尋ねをいたします。また一産品を売る第三セクターとしてふるさと商社がありますがそのふるさと商社との連携もするべきと考えておりますがこの点につきまして、ご答弁をいただきたいと思います。
11番、宇瀬議員のコロナ禍における経済活性化についてお答えをいたします。コロナ禍、丸1につきましては私が、はい、丸2、丸3については担当部長がお答えをいたします。まず、新型コロナウイルス感染症に関する現在の状況でございますけど、本市では1月14日以降、本日まで新たな感染者は確認されておりません。また、2月27日には、長崎県の感染段階がレベル2の注意報からレベル1に引き下げられ、国の緊急事態宣言も福岡県及び関西、東海の6府県では1週間前倒しをして3月1日から解除されましたが、4都県においては逆に2週間延長し、3月21日までとなることが本日決定となる見込みであります。このような中にあって、国は宣言解除地域においてもさらなる感染拡大、再拡大防止策を要請し、GoTo トラベルの再開も見送られておりますが、長崎県においては、引き続きの注意を呼びかける一方で、3月8日から、ふるさとで深呼吸の旅、県民限定宿泊キャンペーンを開始いたします。私は先ほどから議員がおっしゃる、当該からの人物の流れがなければ、経済の回復はないという考え方には大賛成であります。私もそう考えております。壱岐は間違いなく安全な島であります。私は議員のご質問がですね、全国に呼びかけたらどうかという 感じで受け取りましたので、そのことをまず申し上げて、はい、長崎県民についてはですね、はい、ORC などと、はい、ぜひ商品を作ってくれということでですね、はい、現在交渉中であります。まもなくORC は商品出すということを聞いておるところであります、全国的にのところでちょっと考えますと、ここ1年間私たちはコロナウイルス感染症拡大を経験し、その怖さも体験してまいりました。しかしながらはっきりした治療がない現時点では安全宣言をしたいのは山々ではありますけれども、安全宣言の根拠を持ちません。言い換えれば生き死は安全でありますが、来ていただく方は安全かどうか分かりません。来島者の安全の担保がないところであります。国におきましても感染防止と経済活動の両立に向けた難しい判断が続いておりまして、菅総理も昨日緊急事態宣言4都県の、緊急事態宣言の延長の話の中で、私の心は解除のところに来ている、しかしうんぬんということで苦しい胸の内を明かされたところであります。疫地においても感染再拡大という同じことが繰り返すようなことがあってはならないわけであります。さて疫地でも今後ワクチン接種が始まりますが、全国で高齢者へのワクチン接種が本格化するのは4月下旬以降の見込みと言われております。また変異ウイルスの蔓延も懸念されております。さらにこれからの時期は卒業、入社、転勤等に伴い人の移動が活発になります。こうした中、意識といたしましては国及び長崎県の専門家の意見を踏まえた根拠のある広域的な判断に沿った対応していくことが最善の策と考えておりまして、私が全国に独自に安全宣言を発することは今の点では正直難しいと考えておるところであります。
はい、本田企画振興部長。
宇瀬議員のコロナ禍における経済活性化の2点目、3点目ご質問にお答えをいたします。まず2点目の壱岐市観光振興計画についてでございます。本年度計画策定としておりました第4期壱岐市観光振興計画は、新型コロナ感染拡大により今後の観光動向を見極め、本市のあるべき観光振興について多角的な調査研究が必要であると判断し、1年間延期することといたしました。第4期の策定にあたっては、この3年間の総括として自己評価はもちろんでありますが、観光業のみならず多方面からの意見を伺い、次の計画へ反映させていく必要があると考えております。施政方針においても申し上げておりますが、今回の新型コロナ感染症を経験したことで観光業がこうしたリスクに対し脆弱であったことを踏まえ、今後は旅行需要に資する取り組みだけではなく、リスクに備えた取り組みや体質強化を図るとともに、安全安心であることを旅先選択の必須条件とであることを認識した上で、情報発信を含め検討を進めてまいります。また少子高齢化社会が進行していることから、潜在的な需要が大きい高齢者や修学旅行等の旅行への対応は、将来を見据えた旅行需要喚起となることから、年齢や障害に関係なく誰でも気軽に楽しむことができるように作られた旅行といわれるユニバーサルツーリズムへの積極的な取り組みについても検討することとしております。さまざまな取り組みを実施する上で、コロナ禍では議員の言われるとおり本市の玄関口であり九州最大の都市福岡市をメインターゲットして、まずは近県からの誘客対策が重要であるため、本市の魅力に加え安全安心な旅先としての情報発信を10年間継続しております。 KBC ラジオや壱岐市観光ポータルサイトをはじめ旅行会社等と広く PR をしてまいります。また旅の醍醐味の一つであります食の強みを生かした情報発信のほか、壱岐産品販売促進においても議員言われるように 息は元気ですをアピールし、商工振興課、観光連盟等と連携しながら積極的に展開を してまいりたいと考えております。次に3点目のふるさと納税でございますが、今年度目標額を4億円としておりましたが、年度末の見込みといたしましては3億1000万円と昨年度から減少する見込みでございます。寄付額が減少した原因といたしましては、本市への寄付のきっかけとして旅行や各種イベントを挙げる寄付者が多い中、コロナ禍に伴い本市への旅行者が減少し、各種イベントが中止になったことで寄付者への PR が十分にできなかったことと考えております。また議員ご指摘のとおり、ステイホームが長期化する中でお登勢の需要が高まり、自宅で楽しめる寄付者のニーズに合った返礼品の開発提供において専門事業者に業務委託している自治体に寄付が集中している状況でございます。これまでふるさと商社との連携も検討しておりましたが、自治体間競争が激化していく中で寄付者のニーズと趣向に合わせた返礼品の企画や管理、プロモーション業務の質の向上を図るため、他自治体においてふるさと納税の実績がある民間事業者への外部委託に向け業者選定を進めているところでございます。
はい、委員、はい。まず1点目の件ですけれども、メッセージ呼びかけについては再度確認をいたします。党内および県内においては、現在、市長も言われましたとおり、ORC を活用した旅行商品化を今現在、進行中ということで、いずれ商品化されるだろうということでしたけれども、市長自らがですね、その党内、今、党内を潤すために、その宿泊の関係、あとプレミアム商品券で、確かに放送では、職員が放送指定してるんですけど、イキビジョンとか、ああいう形で、まずは党内ということで、皆さん泊まり行きませんかという、泊まりとその10人未満の、家族で その会食ですね、もう含めて呼びかける予定はないのか、お尋ねいたします。全国に向けた発信については、先ほど言われましたとおり、専門家のご意見を参考にしながら、今後、検討をしていきたいということでありましたので、その点について再度お尋ねします。
社会市
長。そのことにつきましてはですね、ぜひ市民の方に党内経済を回していただきたいと思っておりますので、プレミアム商品券を購入された方、それからのこともそうですけれども、宿泊キャンペーン、ぜひですね、何らかの形で私が自身が発信したいと考えております。
市議員。
はい。やはり、これまでいろんなセールスプロモーションにおいてですね、市長が市長がトップセールスをずっと今までされてきた経過もあります。今回は、イキビジョンだと党内限定ということでなりますので、いや党内に向けてもですね、消費拡大のためのメッセージ呼びかけは必要と思いますので、ぜひ、イキビジョンを使った形で、市長の呼びかけを期待したいと思います。コロナ禍の中で、先が見えない状況ではありますけれども、先ほども言いましたとおり、財政再建と地域振興は同時に進めなければなりません。やっぱり萎縮するのではなくて、一部では、発信していくという状況も必要だと思います。今後このコロナ禍が収束をしてですね、党内が、かつてのようなにぎわいを取り戻すような状況になることを期待をしております。そしてそれぞれ、目標を立ち上げられている数値につきましてもですね、達成できるよう職員はじめ、市民の皆様方のご協力をお願いをいたしまして、私の一般質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。